さっきの教会学校の、あ、幼稚園、日曜学校や子供たちに話した話には実は続きがございまして、なぜね、お母さんがそんなに反対したのかっていう問題なんですね。それは実はそのお母さんの旦那さんに対する、まあ、伝えるかな、遠慮というか、まあそういうことがあったんですね。なぜかというと、そのご主人というか、あのお連れ合いは、あの信徒のなんか、なんとか、なんか、なんかね、そう、お役をする代々のお家だったそうです。そのお母さん自身は、中学、高校は実はミッション、あのキリスト教の学校に出ておられたんですね。でも多分結婚の時に、そういうことを多分あの出してはいけないというか、あのそういうことがあったんだろうと思いますね。でそれは娘さんがね、そうなった時に、ご主人に対するおもんばかりと申しますか、それがあったんだろう。でその旦那さんが亡くなってから教会に来られるようになる。だからそのお母さんもずっと秘めてらっしゃったんだろうなって、そんなこともあるんだなと思います。で、私はパウロがフィリピンの教会に向けて書いた手紙がずっとご一緒に続けて読んでおります。今日でその5回目なんですね。でこれまでの4回の話の中では、このフィリピンという町については、まあ、ご紹介をしてこなかったんですが、今日は関係もありますので、このフィリピンの町について少しご紹介をさせていただくところから話を始めたいと思います。このフィリピンというのは世界史で皆様もよくご存知だろうと思いますが、アレキサンダー大王というアレキサンダー大王が、ギリシャのね、マケドニアの王様として世界帝国、ほぼ当時の世界の半分を支配した帝国を築いた、そういう人物のお父さん、お父さんはもうすでに、もうお父さんの割とこう、そういうふうに国を拡大をしていく、そういう政策を始めた方だったんですけども、もともとはマケドニア地域なんですね。マケドニアっていうところ、そこに、そしてその向こう側にアジア、小アジアと呼ばれますが、ところに勢力を伸ばすために、そのまあいわば玄関口といいますか、軍事的な 拠点として、作った町がこのフィリピンの町なんだそうです。でなぜフィリピンっていうかというと、そのお父さんの名前がフィリポス2世という名前で、自分の名前を付けたんですね。フィリピン、町を作って、でその自分の名前を作った。でこのフィリピンという名前の意味はですね、面白い名前で、馬好きという意味なんですね。馬が好きということなんです。おそらくはあの競馬が好きだ、そうじゃないですよ、そうじゃなくてですね、多分あの好戦的、戦いが好きだっていう、そういう意味だろう。でその自分の名前を、つけたんです。だからその父親の血をアレキサンダー大王は、まあ、受け継いでいると言ってもいいかもしれません。でこの町が有名になったのは、さらにその後のローマ帝国の時代に、ジュリアシーザーですよね、ユリウス・カイサルを暗殺したブルータス、ブルータスお前よかっていうあのブルータスですね、ブルータスとそれから、カシウスという人物がいわば、まあ、反乱軍、あ、こっちから言えば反乱軍ですが、自分たちで言うと自由軍というんですけれども、まあ、反乱を起こすんです。で、それに対して皇帝のオクタビウスとアントニウスがですね、その戦いを起こりますね。その戦いが起こった場所がこのフィリピンでありまして、BC 紀元前42年、フィリポスの戦いと呼ばれるところがありました。で、二度の戦いの後に、オクタビアヌスとアントニウスが勝ってですね、打ち破って、まあ、平定したんですけれども、その時に 亡くなった兵士、まあ、結構大変な戦い、ローマ軍同士が戦ったわけですから、たくさんの犠牲者が出ました。その兵士たちの、まあ、霊を祀るといいますか、そのお墓を作るのがその近くのフィリピの町にお墓を作ったのと、それからたくさんの負傷したローマ兵や退役を余儀なくされたローマの兵士たちを住まわすために、そのオクタビアヌスが、皇帝がこのフィリピの町を再建した、立派な町にしたんです。ローマ風の町にしました。そしてローマの直轄の都市ですね、コロニアといいますが、直轄の植民地町にいたします。そしてそこに退役軍人たちやローマの人たち、負傷したローマ兵たちを住まわせて、でこの町の住民、そのフィリピに住む住民にはローマの植民地としてですね、ローマ市民権を与えるんです。ローマ、このフィリピの町に住んだ者にはローマの市民権を与える。ですから周りからもですね、このフィリピの町に住みたいという者たちが集まるようになります。そして先ほど申しましたように、マケドニアという、ね、ギリシャの文化があった地域の中で、このフィリピの町は、でマケドニアということは結局はギリシャですから、ギリシャ語を話しているわけですけれども、このフィリピの町だけはローマの直轄地ですから、ラテン語を、ね、話していたんです。まあ、そういう意味ではとてもこのフィリピの町の住民というのはプライドがあったのではないかと考えられる。自分たちはローマの市民権を持っているんだ。アゲオはどうなんでしょうか。私はあんまりアゲオに来て、方言ってないですね。広島に行った時には、例えば私が、こう集会をしてますね。でそこに私が行きますと、広島弁ではです、あ、武田先生が来ちゃったって言って最初私はそれ来ちゃいけないのか俺はなんかこう歓迎されてないのねみたいな、そういうふうに、もうそれは方言なんです。おいでになったっていう意味なんです丁寧語なんだそうですけども、とてもそうは思えないですね。あ、俺歓迎されてないなみたいなですね、そう思ったことを覚えております。アゲオはあんまり方言でないですかね。またあれば教えてください。昨日のように氷があんな降る場所だとはとても思いませんでしたけれども、すごい、まあ、そういう場所ですね。でフィリピンっていうのはそういう、まあ、ある意味ではちょっとその地域においては特別な町だったんです。で、今日の聖書の箇所で、例えば27節で、一章の27節で、しっかり立ち心を合わせて福音の信仰のために共に戦っておりとか、あるいは28節でもう反対者たちに彼ら自身の負けて脅されてたじろぐことはないのだとかですね、あるいは30節にも、あなた方は私の戦いをかつてに、今またそれについて聞いていますと、同じ戦いをあなた方は戦っているのですという、この戦いっていう言葉がたくさん出てきて、なんか好戦的だなっていうふうに思われるかもしれませんが、これはこのフィリピの教会のクリスチャンたちの中に、いわばローマ、退役した、あるいは傷ついて、怪我をして、そこに住んでいる、そういうローマの兵士たちが、たくさんその市民として、またそれに関わる仕事をしている者たちが、このフィリピの教会にたくさんいたんだろうと考えられますね。だから、戦いっていう言葉が通じるんです。わかるんですね。そういうことですけど、同時にそのローマの町ですから、ローマ帝国の中で拝まれていたいろんな神々が、このフィリピの、そこにローマの住民が住んでいるわけですから、当然そのローマ本国からの神々とか礼拝とか宗教がどんどんこのフィリピの町に入ってくるわけです。ですからここでの反対者たちに脅されてたじろぐことはないと言われている反対者は、例えば同じキリスト教の中のパウロを反対する者たちというのではなくて、またなんかユダヤ教の人たちでもなくて、むしろ異教のって言いますかね、そのローマのアポロンの神々 ディオニソスの神々なんかがですね、こう入ってきて、でその神殿がありますし、その神殿を拝む人たち、そしてそれを生活、生計にしているような人たちが、フィリピの町にはいたんだと。実際に使徒言行録の16章を後で読んでいただければ分かりますが、フィリピの町でパウロが伝道をし始めた時に、そういう人たちのが彼の伝道を邪魔をしたと出てまいります。もともとこのフィリピの町にはユダヤ教の人はほとんどいなかっただろうと考えられています。フィリピの町に異教のそのローマの神々、あるいは土着の神々がたくさんいて、神殿がたくさんあって、そこで伝道していくっていうことが、大変な状況があったんだということですよね。それは考えてみれば、日本に住む私たちとある意味では状況は似ているのではないか。もちろん我々は今日本では信仰の自由があって何を信じてもいいんですけれども、一番最初に紹介しましたように、親に反対されるとかね、結婚に響くから教会に行っちゃダメよとかですね、そういうことを言われたりする、状況がやっぱり今でも残っているのではないか。特に他の神々、宗教や信仰がたくさん日本には存在しておりますので、その中でじゃあキリスト教がどう伝道していけばいいんだろうか、どう戦っていけばいいんだろうか。でパウロはそういう状況のフィリピンの人たちに生きている信徒の人たちに対して戦えって言っているんですけども、その戦い方、それは例えばじゃあそういう他の宗教や信仰をしている人たちに対して偶像礼拝だよそれはとか言って、ね、それは間違いだよ、そんなことやめてしまえとか、そういう戦い方、戦え、あるいはいやいや、そういう宗教の人たちがより以上にたくさんの信者の数を自分たちが増やしてね、でその他の宗教を凌駕していく、駆逐していく、そういうような戦いをパウロは戦えというふうに言っているのか、競争してね、そうじゃないんですね。パウロはそんなことを考えていません。戦い、じゃあどういう戦い方かというと、28節ですね、あるいは27節の途中から言いましょうか。あなた方は一つの霊によってしっかり立ち、心を合わせて福音の信仰のために共に戦っており、どんなことがあってもそこどんなことがあっても反対者たちに脅されて恥じることはないのだと。このことは反対者たちに彼ら自身の滅びとあなた方の救いを示すものです。これは神によることです。これ何を言ってパウロが言っているのかというと、これ戦い方のことを言っている。どういう戦い方なのか、私たちの戦い方、フィリピの教会のそういう異教の中でこう閉じ込められるような反対者たちがいるような状況の中で、どういう戦いかというと、恥じろがない戦いだって言うんですね。これは面白いなと思います。フィリピの教会の人たちにパウロが進めている戦い方は、恥じろむな、脅されてもひるまない。これもともとのギリシャ語で申しますと、メー、プチュロメーナイっていう言葉、ノイっていう言葉ですね。メーっていうのは何々しないですね。プチュロという言葉は恐れるとか、あるいはもう一つは驚くという意味ですね。だからメー、驚かない、恐れない。反対者たちが脅してきても、そういう妨害や嫌がらせ、迫害に対してあなたたちは驚かなくていいんだよ、恐れなくていいんだよ、恥じろがない、あるいはひるまない、そういう戦いなんだ、そういう戦い方をしていくんだ。言い方を変えるならば、そういう反対や他の宗教からの嫌がらせや迫害があったときに、ああびっくりしてね、こんなこと、いや大変だとか、もうありえない、もうこんなんだったら無理だって言ってやめてしまったり、 逃げてしまったり、そういうことになってはいけないんだよって言うんですよ。なぜなら29節、つまりあなた方はキリストを信じることだけでなく、キリストのために苦しむことも恵みとして与えられているのです。すごい言葉ですね。すごい言葉をパウロは言います。これこの言葉だけ聞くとですね、苦しむことが与えられる、恵みとして与えられる、やめてほしいとですね、そう思いますけれども、これは何を彼はここでこの言葉で言おうとしているかっていうと、たじろがない、どんな迫害を受けたり、いろいろした嫌がらせがあったり、反対者からあっても、そこに立ち続ける。特に先ほど申しましたように、このプチュローという言葉は驚かないんだということも意味もありますよね。キリストを信じて信仰をして、こういう苦しいことや辛いことや迫害が起こる、それはパウロが29節で言っているんですよ。キリストを信じるということは、キリストのために苦しむこともこれは与えられているんだ。何パウロが言いたいかというと、当然なんだって言ってるわけですよね。信じて、いろんな迫害が起こる、信仰して、いろんなその反対者がそうさせないような力、あるいはそれこそ脅かして、脅してね、もうやめさせよう、そういうふうにする作用が周りから起こってくる。それに対して、いや、なんで、そんなこと考えられない、想定外、自分が考えていなかった、そんな信仰したら、みんな幸せになるんじゃないのか、自分の人生がもうバラ色の人生に信じたらなるんじゃないかってそう思っていたのに、こんな苦しいことや辛いことにあって、もうやめたい、もうこんなおかしい、考えられない、驚いてしまって、もうやめちゃおうって思うような状況にならないようにって言ってるんですよ、パウロ。だって30節で、29節で、恵みとともに苦しみも神イエス・キリストとともに与えられているんだから、そんなね、驚かなくていい、苦しむ当然だよってことですね。そういうことをパウロはここで言ってるっていうのがこの箇所なんです。信じる、だってイエス様キリストについていくっていうことは、マタイの福音書第16章24、私についていきたいものは自分の十字架を背負って私に従いなさい、それぞれの十字架を背負っていくということなんだから、苦しみを伴うということは、あるんだよ。あえてここでパウロがそう言っているのは、参拝者たちに脅されるっていうことがある、それに対してそれはあり得るんだ、たじろがないんだ、むしろたじろがないことが大事なんだ、迫害されたり反対されたりすることは想定内なんだよ、苦しい状況に置かれるっていうこともそれはあり得るんだということをパウロは一生懸命言ってるんです。逆に言うならば、戦い方は打って出るとかね、相手にその反対者に対してその反対者たちをやっつける、あるいはやりこ、こう反撃をするとかって、そういうことをパウロは考えてないんです。我々の戦いはそうじゃないって言うんです。我々の戦いは反対を受けたり迫害をあっても、そこになお立ち続けること、立ち止まないことなんだ、ひるまないことなんだ、それが我々の戦いなんだ。でそのことは言い忘れるんですね。立ち止まることはないのに、このことは反対者たちに彼ら自身の滅びとあなた方の救いを示すものです。これはどういうことかというと、そのたじろがない、ひるまないということが実はすごく大事なんだよって言ってる、すごく意味のあることなんだよ。なぜならば、このことが反対者たちに彼ら自身の滅びとあなた方の救い、我々の救いを実は示すことなんだって。たじろがない、そこで、ずっと立ち続ける、 ってもクリスチャンとして立ち続けるっていうことが実は一番反対者たちに彼ら自身の滅びとあなた方の救いを示すものなんだ。でもそれはじゃあなんていうかな、立ち続けるってことは大変な部分もありますから、頑張らなきゃいけないのかなってね、自分で力をつけなきゃいけないとかね、いろいろ考えそうなところなんですけれども、パウロはその次にこれは神によることですって言ってますね。これどういうことかっていうと、神様が、その自分が立っていること、たじろがないで、そこに立ち続けていることが、このことは反対者たちに彼ら自身の滅びとあなた方の救いを示すことになるんだよ。でもその示すのは神様によるんだって言ってる。難しいかもしれませんが、自分が一生懸命ほらとかですね、私は負けないぞとか言ってるね、その自分の救いはここにあるんだみたいなことを示すせよって言ってるんでもないんです。あるいはそこでそのことを通してその反対者たちにあなた方が滅びるんだっていうようなことをね、こう声を出して、なんか挑戦的に言うっていうことも私たちがすることじゃないんだって言ってる。これは神によることだ。神様が、もう少し分かりやすくなれば、私たちはそこに立ち続けている、ひるまないで、迫害者のいろんな状況があるけれども、そこに立ち続けることを神様が用いてくださって、彼ら自身の滅び、あなた方の私たちをそこで救ってくださるっていうことを、神が、これは神によることなんだ。神様がそれを用いて、使ってくださる、そういうことなんだよ。だからその私たちの戦いはいろんなことがあるかもしれない、大変さがあるかもしれないけれども、そこでたじろがないで、こう後ろにもう引き下がってですね、もう恐れて、あるいはこんなことはずじゃなかったって言ってもうやめてしまうのではなくて、そこにあり続けること、クリスチャンとしてそこに存在し続けること、それが何よりの戦いだって言ってるんです。そしてそれを神様が用いてくださるんだっていうのが、パウロのここでの私たちフィリピの教会に言っていること、戦い方なんですよ。私たちにとっての戦い方なんですよ。どうでしょうか、先ほど子供たち、お子様方に紹介したのは、ある意味ではいい例かもしれませんけれども、同じように教会に通ってくれた青年、今度は男の青年だったんですが、その青年はですね、教会に来るようになり、それこそ友達に紹介され、誘われて教会に来るようになりました。で、洗礼を受けたい、もう二十歳超えてましたから、私は一応君の親には洗礼を受けるっていうことを話した方がいいんじゃないかっていう申しましたら、いや大丈夫です、私は自分のやることを親は反対したことがないですとかですね、あれこうギターとかやってたんですけど、やりたいことをやらせてくれてますから、それで、それならば二十歳も超えてるし、洗礼式を執り行ったんですね。後で、彼がそのことを親に簡単に話したところ、親から思ってもみない大反対であります。で、すごい反対を受けて、なんか後継ぎのことの何だらしかったんですけども、そこからですね、彼は、なんかそういうふうに反対されたことがあんまりなかったので、親がそこまで反対するのはっていうふうに思うようになって、いろんなことが実はその後あったんですけども、結局彼は教会に来なくなりました。いつかね、また戻ってきてくれることを、願って祈ってはいるんですけれども、恥じようがないっていうことですよね。そこで、やめないっていうことなんです。そのことが何よりね、大事な戦いだってパウロは言ってる。逆に言えば、どこかの宗教のように、 これを信じればみんな幸福になります科学ですとかですね、そういうふうにですね、なんかこれさえ信じれば辛いことや悲しいことから解放されて苦しまなくていいんだって言っているんじゃないんですよ、パウロっていうのは。そこがすごいなと思います。苦しむこともこれは与えられているんだ。もしね、洗礼を受けてクリスチャンになったら全てハッピー、何もかもうまい区切って幸せなことばっかり起こるんだって考えていたならば、本当の苦しみに出会った時にね、持ちこたえられないんです。持ちこたえられない。こんなはずじゃなかった。まさにそうじゃない。このたじろぐっていうのはね、驚くことはないのだ、あり得る。神様は信じてやったのに俺を苦しませるのかとかですね、そうじゃないよ、苦しみに出会うことも想定内だよ。その上でパウロは言うんです。ひるまない、生き続けること、立ち続けること、信じ続けること、それが信仰なんだよ。その上で実は27節の言葉が理解すべきだと思います。もう一度27節を、この言葉はよくですね引用されて、よくですね親が子供の自分の子供に文句を言う言葉の、ね、聖句の一つなんですけど、27節、ひたすらキリストの福音にふさわしい生活を送りなさい。そうすればそちらに行ってあなた方に会うにしても離れている私は次のことを聞けるでしょう、うんうんですよね。ひたすらキリストの福音にふさわしい生活を送りなさい。もういかにも、いや嫌だなっていう言葉ですよね。何そのふさわしい生活っていう、何それ均衡法制とかですね、真面目な一生を送らないとダメなわけみたいなですね、そういう言葉として実は用いられてできた歴史があります。しかしこのふさわしい生活を送るっていう、もともとのギリシャのこと、ギリシャ語の言葉で申しますとポリチューエセという言葉ですね。これはポリチューマっていう言葉が動詞なんですけど、これはもともとはポリスっていう言葉から来ています。ポリスっていうのは今日ずっと言ってますように町っていうことなんですね。フィリピの町とか、あるいは都市、国家とも訳せる言葉なんです。だから本来のこのわざわざこのポリチューマ、この名詞形はポリテイス、ポリテイアっていう名詞形になります。このポリテイアってのは市民権、普通名詞形で言うと市民権なんですね。だからローマの市民権をフィリピの町は与えられている。そのことをパウロは取り上げながら、ひたすらキリストの福音にふさわしい生活を送りなさいというのは、キリストの福音に沿ってこのフィリピの市民として生涯を全うしろっていう意味にも取れる言葉なんです。一つはね、これ二つの意味が取れるんですけど、一つの意味はキリストの福音に沿ってこの町の市民として生活していけっていう意味に取れるんです。岩波聖書訳、聖書岩波聖書訳、書店聖書訳では、あなた方はキリストの福音にふさわしい市民としてね、市民として生活をしなさい。これは、キリストクリスチャンとして、フィリピの町でしっかり市民として生きていけ、そうパウロは言ってるんだっていう意味に取れるのが一つ取れるんです。我々で言うならば、たじろがないんだ、そして恐れない、そこで信仰を持って立ち続けるっていうのは具体的にはどういうことかっていうと、キリストの福音に立ってこのアゲオ、あるいは、埼玉市の、あるいは桶川のですね、市民としてちゃんと生活していくことだっていうふうに、ね、言っていることが、生活を送るっていうのはその市民として市民生活を送るという意味に取れるんですよ。信仰を持ってどっか修道院のようなところに入ってこの世の浮世離れの生活をしたり、なんか特別な 信仰を持つ者がこう輸血しません、戦いません、ね、そういうようなことを掲げて自分たちと全然違うような生き方をすることが信仰生活ではなくて、パウロがここで一つ考えていることは、市民としてしっかり根付いてそこで立ってけって言うんですよ。それをキリストの福音を持ってそこに立ってけって言う。恥じろくない、いろんな人が言ってくるかもしれない、いろいろ言ってるかもしれない、でもある意味で逆に言うならば、市民としてそこに立っていることにおいて、誰に批判されたり誰にいろいろ言われても、自分が信仰を持ってこの上尾市民、埼玉市民としてしっかり生きてるっていうことであるならば、それでいい、それがあなたの戦いだと、そういうことを言っていると実は取れる、一つ取れる意味なんですね。実はもう一つあるんです。もう一つ、その市民権の市民は、多分これ二つのことをパウロはここでかけているんだと思うんですけど、一つはフィリピの町の市民としてそこで生きていけという意味と、もう一つはこの後3章の20節で彼は書いていますけど、私たちの国籍は天にあるんです。私たちの本国は天にあります。つまり自分たちの本当の市民権は天の御国にあるんだという信仰ですね。その市民権、つまりひたすらキリストの福音に従って沿って天に市民権のあるものとして私たちは生きていけって、この地上に市民権はないのだと。これはここを旅する旅人なんだ。本当の市民権は天にある。だからどんな人にいろんなことや批判されたとしても、私たちは天に自分の足元を置いているもの、怒りを下ろしているもの、市民権として生きていけと。おそらくはパウロはもしかしたらそっちの方が彼の思いは強かったのかもしれませんけれども、キリストの十字架によって罪あがなわれて、そして新しい復活の命を与えられた存在、御国にもう足、その市民権のある存在として、この地上でしかしひるまずに信仰を持って生きていけるっていう、私はこのことはとっても大事なことではないだろうか。私たちの信仰の戦いというのは、実は相手を駆逐したり、相手をね、なんかこう説き伏せたり、その中でなんかのしていく、そのような戦いではなくて、むしろこの場所、与えられた場所でしっかりと立っていくこと。そのためには一つこう言ってます。あなた方は一つの霊によってしっかり立ち、心を合わせて福音の信仰のために共に戦いなさい。そうすると、28、どんなことがあっても犯罪者たちに脅されて立ち寄ることはない。ということは逆に言うと、教会の心を合わせて福音の信仰のために共に戦っている。いろいろある、その教会のこの交わりですね。この教会の交わりが支えになるんだよというのと、一つの霊によってしっかり立つということは、聖霊によってその立っていく力は自分の力ではなくて、聖霊が与えられることによってそこで立っていけるんだ。そのことが何より、もう一度申しますけれども、反対者たちに彼ら自身の滅びとあなた方の救いを示すことなんだと、そこに立ち続けることがそういうことなんだと。それは神様がそのことをちゃんと用いてくださるから、あなたはそこで立っていくこと、この市民として、あるいは天の御国の市民として立ち続けることが私たちの戦いなんだということを、この箇所から教えられたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、戦えという言葉は勇ましく響きます。戦えない自分がいます。戦う力や勇気を本当に持てないで、しぼんでしまっているような私たちがあります。しかし、私たちの戦いは なおここで立っていくことだと、パウロは私たちに教えてくれています。そのことが何より大事な戦いだということを思いますときに、どうぞ私たちの信仰を支え、守ってください。生涯、あなたと共に生きる、抜くことができますように導いてください。時にはつまずくことがある。時には苦しみにあって、まさにその場所を一度は離れてしまうようなことがあるかもしれませんが、またその場所に戻ってきて、立っていく、そういう力も、どうぞ主よ、私たちに注いでくださいますように、そのためにこの教会の群れがあるのだと。地に生きる私たちを守ってくださいます。皆によ